台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和5年7月第168号ファイル1。今回は2つのファイルに分かれています。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和5年7月第168号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。ファイル1です。1番、令和5年第1回臨時会の概要。2番、台東区議会議員の紹介。3番、就任の挨拶。4番、台東区議会の新しい構成。5番、区議会会派構成。6番、第1回臨時会議案等の概要と審議結果。7番、第2回定例会議会日程。8番、令和5年度一般会計補正予算第2回等を可決。9番、会派からのメッセージ。10番、区長所信表明の項目。11番、代表質問の概要。12番、一般質問の概要。ファイル2です。13番、第2回定例会、議案等の概要と審議結果。14番、第2回定例会、陳情の審議結果。15番、委員会活動。16番、令和5年度一般会計補正予算第2回の概要。17番、政務活動費の公表。18番、議会の動き。19番、議員表彰。20番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声でお聞きいただけます。詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は 03-5246-1473 番。ホームページアドレスは https://www.city.taito.lg.jp/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、令和5年第1回臨時会の概要です。第20期新しい区議会が始まりました。議長、副議長など役職決まる。台東区議会は4月23日に行われた区議会議員選挙後、第20期初めてとなる令和5年第1回臨時会を5月16日に開会しました。当日は議長、副議長の選挙や副区長、監査委員の選任同意などを行いました。その結果、議長に高森貴美子議員、台東区議会自由民主党、副議長に小坂義久議員、台東区議会公明党を選出し、議会選出の監査委員には灰野健議員、台東区議会自由民主党を選任することに同意しました。また、常任委員会、議会運営委員会の委員を選任するとともに、4つの特別委員会を設置し、委員を選任しました。区民の皆様の信託に応えるよう、責任を持って取り組んでまいります。令和5年第1回臨時会の概要でした。次に、台東区議会議員をご紹介します。 議席番号順に氏名、会派をお伝えします。1. 石原京子、自由民主党。2. 大浦美鈴、自由民主党。3. 灰野健、自由民主党。4. 弓矢淳、公明党。5. 大貫花子、つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主。6. 中村健次郎、つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主。7. 高橋恵梨香、維新無所属の会、台頭。8. 木村幸子、維新無所属の会、台頭。9. 村上浩一郎、都民ファーストの会、台東区。10. 吉岡誠二、参政党。11. 岡田雄一郎、自由民主党。12. 田中博厚、自由民主党。13. 松村智成、自由民主党。14. 中澤文夫、公明党。15. 青鹿国夫、つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主。16. 本目さよ、つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主。17. 風沢淳子、台東虹色の会、立憲、令和。18. 富永隆二、維新、無所属の会、台東。19. 鈴木昇、日本共産党。20. 望月元美、自由民主党。21. 石川義弘、自由民主党。22. 松尾信子、公明党。23. 寺田明、公明党。24. 早川太郎、つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主。25. 中島めぐみ、台東虹色の会、立憲、令和。26. 伊藤信子、日本共産党。27. 高森きみ子、自由民主党。28. 石塚武志、自由民主党。29. 太田正久、自由民主党。30. 小坂義久、公明党。31. 青柳正幸、台東虹色の会、立憲、令和。32. 秋間博士、日本共産党。台東区議会議員をご紹介しました。続いて、就任の挨拶です。議長、高森きみ子。副議長、小坂義久。監査委員、灰野健。区民の皆様には、平素より台東区議会の活動に対しまして、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。私どもは、去る5月16日に開かれた区議会臨時会におきまして、ご推挙をいただき、台東区議会議長、副議長、台東区監査委員に就任いたしました。誠に身に余る光栄であり、心より感謝いたしますとともに、その職責の重大さに身の引き締まる思いでございます。3年にわたる新型コロナウイルス感染症の拡大により、企業や教育現場の活動は制限され、社会的孤立や外出の自粛等による運動不足など、区民生活へ多大な影響を及ぼしました。コロナ禍での教訓を生かし、デジタル技術による変革や働き方改革の推進、中小企業支援、子育て施策、教育・保育環境の整備、福祉・健康施策の充実、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み、防災・減災対策の強化など、区民生活の全般にわたり、誰一人取り残さない、持続可能な社会の実現に取り組んでいかなければなりません。 私ども台東区議会は議員一人一人が議会の使命と責任を十分に自覚し、区民の皆様の多様なご意見に耳を傾け、区政の各班に反映できますよう、さらに議論を尽くしてまいります。また、円滑かつ効率的な議会運営に努めるとともに、より開かれた議会を目指し、積極的な情報発信に取り組んでまいります。区民の皆様の誰もが希望と活力にあふれ、生き生きと活躍し、安心して住み続けられる台東区の実現に向け、区とともに議員一同全力で取り組んでまいりますので、今後とも区民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。就任の挨拶でした。代わって、台東区議会の新しい構成をお伝えします。お伝えするのは、令和5年5月16日現在のものです。議長、高森紀美子。副議長、小坂義久。議会選出監査委員、灰野健。それでは、各委員会をご紹介します。なお、委員は議席番号順にお伝えします。はじめは常任委員会です。企画総務委員会8名、委員長太田正久、副委員長早川太郎、委員石原京子、灰野健、木村幸子、松尾信子、中島めぐみ、秋間博史。区民文教委員会8名、委員長青鹿邦夫、副委員長松村智成、委員大貫花子、岡田雄一郎、中澤文夫、風沢淳子、鈴木昇、望月元美。保健福祉委員会8名、委員長石川義弘、副委員長青柳正幸、委員大浦美鈴、高橋恵梨香、本目さよ、伊藤信子、高森紀美子、小坂義久。産業建設委員会8名、委員長富永隆二、副委員長田中博厚、委員弓矢淳、中村健次郎、村上光一郎、吉岡誠二、寺田明、石塚武史。次は議会運営委員会です。議会運営委員会8名、委員長石塚武史、副委員長松尾信子、委員本目さよ、富永隆二、石川義弘、寺田明、中島めぐみ、秋間博史。続いて特別委員会です。子育て若者支援特別委員会。12名、委員長中島めぐみ、副委員長本目さよ、委員石原京子、灰野健、弓矢淳、木村幸子、田中博厚、青鹿邦夫、風沢淳子、松尾信子、高森紀美子、秋間博史。環境安全安心特別委員会、12名、委員長岡田雄一郎、副委員長鈴木昇、委員灰野健、弓矢淳、中村健次郎、高橋恵梨香、村上光一郎、田中博厚、松村智成、風沢淳子、早川太郎、高森紀美子。文化観光特別委員会12名、委員長中澤文夫、副委員長秋間博史、委員大貫花子、高橋恵梨香、吉岡誠二、岡田雄一郎、石川義弘、早川太郎、石塚武史、太田正久、小坂義久、青柳正幸。交通対策地区整備特別委員会12名、委員長中村健次郎、 副委員長、寺田明、委員、石原京子、大浦美鈴、松村智成、青鹿邦夫、富永隆二、鈴木昇、望月元美、松尾信子、伊藤信子、青柳正幸。台東区議会の新しい構成でした。今度は区議会会派構成をお伝えします。台東区議会自由民主党11名、幹事長石塚武史、副幹事長石川義弘、政調会長望月元美、会計岡田雄一郎、構成員太田正久、高森紀美子、松村智成、田中博厚、灰野健、大浦美鈴、石原京子。台東区議会公明党5名、幹事長松尾信子、副幹事長会計寺田明、政調会長中澤文夫、構成員小坂義久、弓矢淳。つなぐプロジェクト無所属都民ファースト国民民主5名、幹事長本目さよ、副幹事長青鹿邦夫、政調会長中村健次郎、副政調会長早川太郎、会計大貫花子。維新無所属の会台頭3名、幹事長富永隆二、会計木村幸子、構成員高橋恵梨香。台東虹色の会立憲令和3名、幹事長中島めぐみ、政調会長風沢淳子、会計青柳正幸。日本共産党台東区議団3名、団長幹事長秋間博士、副幹事長鈴木昇、会計伊藤信子。都民ファーストの会台東区1名、幹事長会計村上浩一郎。参政党1名、幹事長会計吉岡誠二。以上です。区議会会派構成をお伝えしました。次は第1回臨時会議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長提出議案です。令和5年度一般会計補正予算第1回概要は、補正前1117億円、補正額13億1668万6千円、補正後1130億1668万6千円。全会派賛成で、結果は可決です。議員提出議案です。子育て及び若者支援について、環境及び安全安心について、文化政策及び観光について、交通対策及び地区整備について、概要は、特別委員会を設置し調査を行う委員会の構成についてはお伝えした通りです。全会派賛成で、結果は可決です。人事案件です。副区長の選任に伴う区議会の同意。概要は、野村武司氏、荒川総一郎氏の選任に伴い議会の同意を得る。賛成は自由民主党、公明党、つなぐプロジェクト、維新無所属の会台東、台東虹色の会、都民ファーストの会台東区、参政党。なお、日本共産党は退席しました。なお、結果は同意です。監査委員の選任に伴う区議会の同意。概要は、灰野健議員の選任に伴い議会の同意を得る。全会派賛成で、結果は同意です。第1回臨時会議案等の概要と審議結果でした。続いて、 第2回定例会議会日程です。6月5日議会運営委員会本会議区長所信表明。12日議会運営委員会本会議代表質問。13日本会議一般質問。14日子育て若者支援特別委員会。15日環境安全安心特別委員会。16日文化観光特別委員会。20日交通対策地区整備特別委員会。21日産業建設委員会。22日保健福祉委員会。23日区民文教委員会。26日企画総務委員会。29日議会運営委員会本会議。第2回定例会議会日程でした。ここまでは6月7日発行の臨時号の内容からお伝えしました。令和5年度一般会計補正予算第2回等を可決をお伝えします。主な事業をお知らせします。台東関東大震災100年事業。関東大震災100年の節目の年であることを機に、災害の教訓を継承していくため、関東大震災パネル展や、遺構防災体験ツアーなどを実施します。また、災害に対する共助公助の充実や連携を一層図り、総合的に地域防災力を強化するため、自主防災組織や集合住宅に対する防災備蓄品購入費助成の拡充や全町会へのスタンドパイプの配備などを行います。予防接種事業の拡充。昨今、ワクチン接種への関心が高まり、帯状疱疹ワクチンとおたふく風邪ワクチン2回目の接種費用助成への要望を多くいただいております。そこで、区民の発病予防や感染予防を図り、健康増進に寄与するため、令和5年8月より、両ワクチン接種費用の一部助成を開始します。令和5年度一般会計補正予算第2回等を可決でした。会派からのメッセージをお届けします。台東区議会自由民主党。区長と共に世界に輝く人、町、台東を築きます。台東区議会自由民主党は、あらゆる世代が生涯にわたって成長し、いつまでも健やかに自分らしく暮らせ、活力にあふれ多彩な魅力が輝き、誰もが誇りや憧れを抱く安全安心で快適な街を実現します。文化や伝統を尊重し、産業商業を活性し、防災、福祉、教育の充実にも力を注ぎ、国、都、区との連携により政策を実現します。区長と区民の間をつなぎ、区民の皆様と共に新たな台東区を築いてまいります。台東区議会公明党。支え合う共生社会へ、笑顔輝く台東区を。安心安全に暮らせる生活環境を整備。防犯防災に強い街づくり。生命を守り育む施策を推進。子育て世帯や地域で活躍する女性若者をサポート。子どもの健やかな育ちを応援する施策を推進、就労支援や新たな住宅支援の推進。高齢者の元気を応援、地域包括ケアシステムの構築、認知症予防策と共生を推進。小さな声を聞く力。つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主。すべては区民のためだけに。 新たな得意分野を持つ2名の議員が加わり、未来へつなぐ、地域をつなぐ、行政と区民をつなぐという3つのつなぐを推進。区民の皆様の声を聞く努力を怠らず、台東区政のプロフェッショナルとして、議会本来の役割である行政のチェックや制度の提案を行い、誰もが住んでいてよかった、住み続けたいと思える台東区実現に向けて全力を尽くします。維新無所属の会台東、日本維新の会と新しい党で結成した新しい会派です。しがらみを持たず、区民目線で無駄をなくし、本当に必要な行政サービスを推進するために、両党の政策を進めてまいります。情報公開の徹底、しがらみのない行財政運営、教育子育てへの徹底投資、ペットとの共生。台東虹色の会、立憲令和。人々の個性や多様性の象徴である虹色を掲げ、地域全体の発展と共生を目指します。私たちは個々のアイデンティティや考えを尊重し、真に民意に沿った区議会を目指してまいります。多種多様なコミュニティ作りに取り組み、みんなが自分らしく輝ける社会が築ける台東区を作ります。日本共産党台東区議団、区民が主人公の台東区政へ。格差と貧困、孤立孤独の拡大がもたらす深刻な相談が増えています。日本共産党区議団は、一つ一つの相談の解決、合わせて政策の実現に全力を挙げています。皆さんと共に、子ども医療費の無料拡大、加齢性難聴への支援、医療的ケア時レスパイト対策などを切り開いてきました。暮らしに希望が持て、一人一人が尊重される台東区を作るため全力を挙げます。区政の主人公は区民です。ご一緒に区政を動かし、願いを叶えましょう。都民ファーストの会台東区、区民の声を形にする。都民ファーストの会台東区は常に区民目線を貫き、新たなる政策提言を続け、何事にも真摯に向き合い取り組みます。地域に密着した活動を展開し、区民の皆様のお声を大切にいたします。都議会与党との強固な連携を生かし、区だけでは実現できない課題にも全力で力を注ぎ、皆様のご要望の一つ一つを形にしてまいります。参政党、区民のプラットフォームへ、みんなで作る台東区。我々参政党の理念は、国民が参加する政治です。議員の思いも大切ですが、元来、区政とは区民一人一人の声を広く代弁すべきものだと考えています。一人会派ではありますが、私はそうした区民のプラットフォームを目指します。ぜひ皆様の素敵なアイデアを私にお届けください。台東区を元気に、そしてさらに住みやすい街へ。真に区民のための政治を共に実現するため全力を尽くしてまいります。会派からのメッセージをお届けしました。区長所信表明の項目をお伝えします。1. はじめに 2. 今後の区政運営について、あらゆる世代が生涯にわたって成長し輝く街の実現、いつまでも健やかに自分らしく暮らせる街の実現、活力にあふれ多彩な魅力が輝く街の実現、誰もが誇りや憧れを抱く安全安心で快適な街の実現、多様な主体と連携した区政運営の推進。3、補正予算について。ヤングケアラーの支援について。第2子の保育料などの無償化、 私立幼稚園における預かり保育事業の支援について、区立中学校の部活動の地域連携、地域移行に向けた取り組みについて、予防接種事業の拡充について、観光振興事業の充実について、カーボンオフセット事業の実施について、台東区庁舎整備基金の創設について。4、終わりに。区長所信表明の項目でした。
代表質問の概要をお伝えします。代表質問とは、各会派の代表者が区長提出議案や区長の政治姿勢などに対し質問を行うことです。はじめは、台東区議会自由民主党、石塚武志議員の質問です。財政について、問い、国で検討されている経済財政運営と改革の基本指針の原案を見ると、少子化対策や子ども政策の抜本強化等といった新しい資本主義の加速に取り組むとされており、本区も対応すべき課題が多いと感じます。一方で、区の財政運営を振り返ると、コロナ禍以降、一般財源の大幅な減収を見込み、必要な事業見直しを進めるとともに、厳しい状況下で予算編成を行うなど、非常に難しい舵取りを迫られてきたと考えます。改めて、先行き不透明な状況で、必要な財政力を維持していくことの難しさを感じていますが、本区の財政の現状をどのように評価していますか。答え、今定例会では今後3年間の行政計画を示し、合わせて財政的な裏付けとなる財政収支推計を掲載しています。今後、この財政見通しのもと、計画事業の着実な推進とともに、新たな行政需要にも臨機応変、かつ迅速に対応していかなければならないです。こうした中、区財政は一定の基金残高の確保とともに、特別区民税等の一般財源についても回復傾向にあることから、財政状況が急激に悪化した際などにも機動的に対応できる財政力を維持できているものと考えています。問い、令和4年度に行った特財政調整協議では、特別区の児童相談所設置に伴う特間の配分割合の協議が整わず、令和5年度の特財政調整について合意に至らなかったです。特別区の児童相談所設置について、特別区は特間の役割分担の大幅な変更にあたるため、配分割合を変更し、設置区の所要額に見合う財源を確保すべきとしていますが、都は大幅な役割分担の変更には当たらず、配分割合を変更せずとも財源は足りているとし、議論は平行線をたどっています。このまま合意に至らない状況が続けば、特別区の行財政運営だけでなく、児童相談行政に関する特の連携にも影響を及ぼしかねないと感じますが、現状を打破すべく今後どのように取り組んでいくのですか。答え、都と特別区の関係は地方自治法により、都が行う市町村事務は限定的とされ、その他の市町村事務を特別区が一般的、優先的に処理するという役割分担の原則が明確化されています。また、財政面では、特財政調整を通じて、市町村財源である調整税等を役割分担に応じて配分する財源配分の原則が確立しています。そのため、役割分担に変更があれば、配分割合を変更して対応することになります。引き続き、特別区長会の役員として、特別区の主張に沿った合意が得られるよう、各区とも十分な連携を図り、23区が一丸となって強い姿勢で協議に臨んでいきます。問い、今定例会で提案された補正予算には、 庁舎整備基金への積立金が計上されています。必要な区民サービスを維持しつつ、老朽化した公共施設の更新も確実に実施するためには、将来への備えが大変重要であります。新たな庁舎整備基金の創設等から、基金残高は長期総合計画に掲載された財政収支推計より増額となり、500億円を超える規模となりました。十分な額を確保しているようですが、バブル崩壊が始まっていた平成4年度に、およそ570億円あった基金残高が、平成16年度におよそ233億円と半分以下の規模となったことなどの過去の教訓から、必要な区民サービスを確実に実施するためには、一定の備えをしなければならないと考えます。また、記載については、財源調達のための長期の借り入れとなりますが、世代間の負担の公平を図る機能もあります。そのため、公共施設の整備にあたっては、積極的に活用していく必要がありますが、過度な活用は将来の財政負担の増加にもつながるため、慎重な判断が必要であります。そこで、基金と記載について、今後どのように活用していくのですか。答え、基金については、景気変動に伴う大幅な歳入減の際にも、必要な区民サービスを維持する財源調整機能や、大規模な施設整備等に備え、計画的に財源を確保する機能を有しており、重要な役割を担っています。現在示している財政収支推計では、令和7年度末の基金残高がおよそ514億円となっていますが、長期総合計画の最終年度となる令和10年度には、施設整備の進捗等によりおよそ347億円となる見込みであります。引き続き、将来の財政需要を踏まえた上で、社会経済状況の急激な変化にも確実に対応できるよう、一定の基金残高を確保するなど、適切に基金を活用していきます。また、記載については、世代間の負担の公平を図る機能がありますが、特別区債の発行により、後年度の償還経費が増加するため、財政を硬直化させる要因の一つにもなります。本区の財政構造は、扶助費の割合が高く、結果として、経常収支比率が高くなる傾向にあり、財政の硬直化が懸念される状況であります。将来の財政需要や財源の見通し、また基金の現在高等の財政状況を十分見極めた上で、過度な後年度負担が生じないよう、慎重かつ有効に記載を活用していきます。問い、今後の区政運営について、長期総合計画の主な施策には、仮称、北上の2丁目福祉施設の整備等、多額の経費が見込まれますが、確実に推進していくべき事業が多く含まれています。国の月例経済報告では、景気の先行きについて緩やかな回復が続くことが期待されるとしていますが、新型コロナウイルス感染症など、未曾有の事態を経験すると、決して将来を楽観視することはできず、必要な施策を強力に推し進めるためにも、財政力を維持していく必要があると考えます。そこで、区政3期目となる今後4年間について、どのように強固な財政基盤を維持し、持続可能な財政運営を推進していくのか、区長の所見を伺います。答え、景気の先行きは依然として不透明な状況でありますが、子育て支援等の充実など、増大する行政需要に適切に対応するには、中長期的な視点に立った強固な財政基盤の維持が必要不可欠であります。引き続き、一層の歳入確保に努めるとともに、経常的経費のさらなる節減や ICT の活用など、より効率的、効果的な手法による事業の再構築などを行っていきます。今後とも、 景気変動や臨時的な行政需要の増大にも対応できる持続可能な財政運営を推進していきます。台東区議会自由民主党、石塚武志議員の質問でした。次は、台東区議会公明党、松尾信子議員の質問です。窓口での区民の満足度向上の取り組みについて。問い、区役所での相談や手続きは、複数の窓口にわたることもあり、所要時間も長時間になるため、来庁者の大きな負担となっていると実感しています。出向かない窓口の取り組みの一環として、手続きの郵送化を実施するなど、少しずつ改善は進められていますが、手続きに要する書類の量の多さ、複数の書類へ何度も同じ内容を記入することなど、課題は残っています。このような中、近年、デジタルトランスフォーメーションの一環として、職員が来庁者から相談内容を聞き取り、書類を作成する、書かない窓口の取り組みが各自治体で進んでいます。また、国においては、窓口のワンストップ化の導入を推奨しています。窓口のワンストップ化は、職員の負担が増加する場合があることや、これまで以上に幅広い業務を覚えるためのスキルアップが必要といった課題がありますが、業務効率化と来庁者の満足度向上の双方を実現できるため、多くの自治体が導入の必要性を感じているという調査結果もあります。そこで、窓口のワンストップ化など、区民の利便性を高め、負担を軽減するための取り組みを早急に進めるべきではないですか。答え、窓口は、届け出などの内容や時期などにより、待ち時間が長くなることや、手続きが煩雑であることなどの課題があり、より利用しやすくなるよう改善していくことは重要であると認識しています。そのため、区ではこれまでも子育てや高齢福祉に関する総合相談窓口の設置や、転出・転入手続きのワンストップ化の実施など、来庁者の利便性向上に取り組んできました。また、自宅からいつでも様々な手続きができる電子申請の拡充やオンライン決済の導入など、手続きの負担を軽減する取り組みを推進しています。今後も区民の利便性の向上のため、行政サービスのオンライン化を推進するとともに、申請手続きの簡素化や来庁者に対する案内を工夫するなど、窓口での区民の満足度向上に資する取り組みを進めていきます。今後の住宅施策について、問い、単身や夫婦のみの高齢者世帯は全国的に大幅な増加が見込まれています。しかしながら、高齢者向け住宅の供給が絶対的に少ないことや、貸主の大半が高齢者の入居を望まないこと、貸主自身の高齢化や住宅の老朽化などにより立ち退きを余儀なくされることなどから、本区においても高齢者が住宅を確保することが大変難しい状況となっています。また、新婚家庭や子育て家庭では、昨今の物価高騰により家計の負担が増大しており、本区は近隣県に比べ住居費が高額であるため、住み慣れた地に将来にわたって住み続けることが大変難しい状況となっています。さらに、今後増加する高経年マンションなどの集合住宅は、外壁の剥落による近隣への危害や景観、防災などの面で、周辺環境に深刻な影響を及ぼす恐れがあるため、管理不全の防止や改善を図っていくことが必要になります。そこで、これらの様々な課題に的確に対応していくため、社会経済状況などの変化や、コロナ禍に伴う住み方や働き方の多様化に合わせ、多世代居住やシェアリング、テレワークがしやすい環境を備えた住宅の供給など、時代の変化に合わせた住宅施策が必要ではないですか。答え、本区においては少子高齢化の進行や築年数が経過したマンションの増加などのほか、 コロナ禍により自宅で過ごす時間が増え、住み心地の良さに関心が高まるなど、住宅や住環境に対する意識がさらに変化しています。そのため、住まいを取り巻く状況の変化を踏まえた的確な対応が求められています。また、将来にわたり活力ある地域社会の維持・発展を実現していくためには、子育て世帯の定住促進をはじめ、多様なニーズに応じた住宅の供給促進等の施策をさらに充実させていく必要があります。そのため、新たな住宅マスタープランの策定に向け、今年度実施する基礎調査にて、区民の居住実態やニーズ、区内の住宅市場の動向を的確に捉えていきます。その上で、区民が住み続けられる街の実現に向けた実効性のある制度や事業を検討していきます。新たな交通手段について、問い、高齢者や障害のある方、子育て世帯等の区民から、メグリンの停留所や運行ルートの見直しなど、さらなる交通利便性の向上に向けた要望が多くあります。近年では少人数で利用するパーソナルモビリティや、電気で走り環境に優しいグリーンスローモビリティ等の新たな交通車両が登場しています。また、運行形態としても利用者が自ら予約し、希望の時間・場所に送迎してくれるデマンド交通など、きめ細かな交通手段が登場し、各地で実証実験などが行われています。これらの新たな交通手段は、本区においてもメグリンの運行ルートが少ない地域などで、高齢者をはじめとした地域住民の移動手段としての活用が期待されます。居住地域による偏りがなく、誰もが健康で安心して暮らしていくために、交通環境の整備は今後ますます求められてきます。そこで少子高齢化が続く中で、多様化する区民ニーズに対応していくためにも、このような新たな交通手段の導入を検討すべきではないですか。答え、新たな交通手段の導入は、多様な区民ニーズに加え、観光客が多く訪れる本区において、さらなる交通利便性の向上が期待されていると認識しています。移動手段としてのモビリティを取り巻く状況は近年大きく変化しており、車両サイズも一人乗りから数十人が乗車できる車両等があります。また、運行形態も都市部において、定時・定路線だけでなく、利用者のニーズに応じて柔軟に運行するデマンド運行の導入事例が見られるなど多様化しています。さらに、技術の進歩や、法規制の見直しなどにより、AI を活用した自動運転なども導入が始まっています。各地では新たなモビリティの走行実験などが行われていますが、導入に向けては地域の特性や安全性など、多様な視点からの検討が必要と考えています。こうした状況も踏まえ、区では新たな交通手段導入の可能性を検証するため、各種モビリティの特性や区内の交通状況、地域特性などの整理を行っており、走行実験についても実施に向け準備を進めていきます。台東区議会公明党松尾信子議員の質問でした。続いて、つなぐプロジェクト、無所属都民ファースト、国民民主、本目さよ議員の質問です。行政の福祉に対する認識とさらなる推進について。問い、社会が成熟し多様化したことで、福祉に関する社会の考え方も変わってきています。法改正や制度変更が行われ、福祉に係る行政サービスや民間の事業も充実してきていますが、利用者側のニーズや状況も一様ではないです。そのため、例えば、障害児の保育について、健常児のように、保育、標準時間では認定されないなど、既存の行政サービス等の対象から外れてしまう方などもいることから、 このような方々にもきめ細かに対応していくことがより重要になってきています。そこで専門職員等のスキルアップや充実、民間との協働等により個別の事情に寄り添ったオーダーメイドのきめ細かな福祉の推進に全力で取り組むべきと考えますが、本区の福祉に関する方向性について所見を伺います。答え、福祉に関する課題が多様化、複雑化する中、地域における潜在的な福祉ニーズを早期に把握し、必要な支援を適切に行っていくことは大変重要であります。そこで、本年3月に地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進していくため、地域福祉計画を策定しました。この計画に基づき、社会状況の変化に伴う複雑な課題に対応するため、社会福祉協議会など関係機関との連携・協働による包摂的な支援の仕組みづくりに向けて、地域福祉コーディネーターの活用を図り、適切な相談や支援につなげるなど、区の対応力の向上に取り組んでいきます。今後、本計画の基本的な考え方を現在改定中の高齢者保健福祉計画等や、来年度改定を予定している次世代育成支援計画に反映させていきます。引き続き、各施策を着実に進めていくことで、誰もが共に支え合い、生き生きと自分らしく安心して暮らせる街の実現を目指していきます。子育て世帯が定住する街づくりについて、問い、新型コロナウイルスの感染拡大以降、テレワークの推進などにより、地方への移住や広い場所に住みたいというニーズが高まる中、本区では子育て世帯の転出超過が続いており、将来的な人口減少や税収の減少、地域の活力の低下が懸念されます。子育て世帯の転出を止めるためには、全般的な子育て支援の拡充が必要であり、特に親のためのサービスの拡充ではなく、子供のためのサービスの向上が必要であります。そこで、例えばボール遊びや水遊び、花火などができる場所の整備、中高生の居場所づくりや不登校支援などのハード面と、保育士の人員を見直すことで、保育士一人当たりの子供の数を減らし、きめ細かな保育を可能とするなどのソフト面の両方から、子供のための施策を進めることで、子育て世帯が定住したいと思えるような街づくりをさらに推進すべきと考えますが、所見を伺います。答え、時代を担うすべての子供が地域の中で健やかに成長し、自立する環境を整えることが重要であると認識しています。そのため、子育て支援施策等について、ソフト・ハード面を総合的に定めた次世代育成支援計画に基づき、妊娠期から子育て期の切れ目のない支援や、子育て支援環境の充実、安心できる遊び場の整備等により、子育て世帯が暮らしやすい街になるよう、様々な施策を着実に実施してきました。今年度は子育て支援事業の利用意向や子育て環境の現状などを把握するためニーズ調査を実施し、国が今後策定する子ども大綱も踏まえ、時期計画の策定に着手する予定であります。引き続き、すべての子どもが健全に育つことができる環境の整備を推進し、子育て世帯が住みやすい街づくりに取り組んでいきます。自治体 DX をさらに加速化する取り組みについて。問い、国においてデジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会を実現することを目的として、デジタル庁が設立され、全国的に DX 推進への機運が高まっています。本区でも情報政策課を新たに設置し、ロボットによる業務自動化の取り組みである RPA を導入するなど、情報化推進計画にのっとり、着実に DX を推進しています。また、今定例会で提案された補正予算でも、 AI を活用した子育て支援の仕組みの実証実験や、証拠に基づく政策立案をしていく EBPM についての研修などが盛り込まれており、大きく期待しています。一方、自治体 DX の目的は、自治体内部の業務の効率化と住民サービス向上の大きく2つに分けられますが、今回の補正予算の内容は、どちらかといえば業務の効率化にかかる取り組みであり、住民サービス向上にかかる取り組みについては、あまり進んでいない印象を受けます。他自治体では、母子手帳のアプリの導入により、手続き書類の行政システムへの入力作業が不要となり、業務効率化につながるとともに、来庁時に申請者一人一人に合わせたきめ細かな支援が可能となった事例もあります。そこで本区においても業務の効率化と住民サービス向上の両面から自治体 DX を加速化すべきではないですか。答え、これまでも情報化推進計画のもと、区民の利便性向上や業務の効率化の実現に向け、来庁することなく様々な手続きができる電子申請の拡充やキャッシュレス決済の導入、RPA による業務の自動化など DX を進めてきましたが、デジタル技術が目覚ましく発展する現在では、さらなる DX を推進し、区民の利便性向上などを図る必要があると考えます。そこで各種手続きのオンライン化を拡充するなど、これまでの取り組みを加速させるとともに、AI やロボットをはじめとする最先端のデジタル技術を活用して、より多くの区民へ質の高い行政サービスの提供を図っていきます。また、DX が進む一方で、ICT の利用に不慣れな方への支援や、職員の ICT リテラシーの向上を図ることも重要であることから、区民の情報格差の解消に向けてオンライン手続きの講座を行うなど、デジタルディバイド対策の拡充とともに、職員への研修の充実を図っていきます。区を取り巻く様々な社会状況が変化する中、その変化に的確に対応し、デジタルの力によって区民サービスの向上と業務の効率化を一体的に進めていくことで、区民の誰もが豊かで快適な生活を実感できる社会の構築を力強く進めていきます。つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主、本目さよ議員の質問でした。以上、代表質問の概要をお伝えしました。一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長等に報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問です。3期目の区政運営について、問い、服部区政の1期目では、躍進台東、新しい台東区を掲げ、区民福祉の向上や産業振興等、様々な分野で成果を上げました。2期目においても、旧龍泉中学校跡地の高齢者福祉施設等整備計画など、長年活用方針が定まらなかった区有地の利用を決定しましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により、ワクチン接種や緊急経済対策など、予定にない大きな課題に直面し、当初の見込みより遅延した計画があると感じています。そこで、3期目の区政運営について区長の決意を伺います。答え、2期8年の間、基本構想などを策定し、様々な分野の取り組みを展開してきました。コロナ禍では、区政運営における4つの柱を掲げ、事業の見直しを進めるとともに、優先度の高い施策等を実施し、区民の生命と財産、暮らしを守り抜く対策を講じてきました。一方、デジタル化の急速な進展等を背景に、社会経済状況が目まぐるしく変化し、区民の行動や意識も変化し続けています。 先月初旬には新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類に移行し、今まさに大きな転換点に立っていると認識しています。今後も社会経済状況の変化に的確に対応しながら、区の将来像である世界に輝く人、町、対等の実現を図るため、長期総合計画に基づく各分野の施策等を着実に推し進めることで、誰もが希望と活力にあふれ、生き生きと活躍する街を実現していきます。ワクチンの新しい助成について、問い、帯状疱疹は50歳以上で、発症頻度が急激に上昇し、合併症による強い痛みで日常生活に支障が出ることがあります。予防にはワクチンが有効であり、都は今年度から接種費用を助成する区市町村への補助事業を実施しています。また、おたふく風邪は感染力が強く、数年ごとに全国規模の流行が見られ、妊婦が妊娠早期に感染すると流産の危険性も高まります。予防にはワクチンが用いられ、1回目の接種費用助成は行われていますが、WHO 等は2回接種を推奨しています。両ワクチンの接種費用助成について、これまでは新型コロナウイルスのワクチン接種等による医療機関の混雑などで導入に慎重になっていたことは理解できますが、区民の関心も非常に高いため、コロナ禍が収束に向かっている今、速やかに進めるべきではないですか。答え、昨今のワクチン接種に関する社会的な関心の高まりから、接種費用助成に関する要望を多くいただいています。そこで、接種にかかる経済的な負担を軽減するため、両ワクチンの接種費用助成を8月から開始し、感染症の予防に努めていきます。その他の質問項目。1、土地資産の取得について。2、土地開発公社について。台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問でした。次は、台東区議会公明党、中澤文夫議員の質問です。集音機を含む聞こえを改善する機器の購入費助成制度について。問い、高齢者が難聴になると会話によるコミュニケーションが困難になることから、人と接する機会の減少などにより、地域の中で孤立してしまう可能性が高く、認知症になる原因の一つと言われています。そのため、集音機や補聴器等の聞こえを改善する機器の利用は、生活の質が向上し、コミュニケーションの改善などにより、閉じこもりなどの解消につながり、認知症予防にも効果的と考えますが、軽度・中度難聴の高齢者は保険適用がないため、現在は全額自己負担となります。65歳以上の高齢者の半数に難聴があるとの調査結果もある中、多くの高齢者が気軽に利用できる区独自の機器の購入費助成を早期に実施すべきと考えますが、現在の検討状況や今後の進め方について所見を伺います。答え、これまで聴力機能が低下した高齢者を対象として、集音機等の聞こえを改善する機器の購入費用を助成する事業について検討を行ってきました。利用者自身の状況に合った助成事業とするためには、機器の性能や特徴などについて、さらなる整理が必要であります。助成により、加齢性難聴の高齢者が聞こえの改善に取り組む契機となり、社会参加や認知症予防につながるよう、引き続き実施に向けて鋭意検討を進めていきます。新婚家庭や子育て世帯の区内居住継続応援の住宅費助成について。問い、本区は20歳代の若年層を中心とした転入超過により、人口は着実に増加しているものの、子育て世帯の中には家賃が高いなどの理由により、区外に転出された方も多く見られます。本区に住み続けたいと思っている方が、 結婚、出産後も住み慣れた地域で住み続けることができるよう、新婚家庭や子育て世帯に対する居住支援をさらに進めていく必要があります。そこで、区民の定住促進に向け、新婚家庭や子育て世帯に対し、区内居住継続を応援するための助成を行うべきではないですか。答え、これまで子育て世帯の居住を支援するため、3世代居住の支援など、安心して住み続けられる環境整備に取り組んできました。新婚家庭や子育て世帯は、結婚や出産などのライフステージの変化を機に住み替えが行われている状況が見られ、こうしたニーズに対応した住宅や住環境を整える必要があります。今後は今年度実施する新たな住宅マスタープランの策定に向けた基礎調査により、区民の居住実態などを的確に把握していきます。その上で多様なニーズに応じた住宅の供給を促す制度などを含め、様々な視点から実効性ある制度や事業を検討していきます。その他の質問項目、1、災害対策について、2、水辺の空間の整備について、台東区議会公明党、中澤文夫議員の質問でした。続いて、つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主、中村健次郎議員の質問です。災害時における地域、学校、区の連携について。問い、平日日中に首都直下地震が発生した際、学校では児童生徒等の安全確保とともに、避難者の受け入れも行うため、混乱が予想されます。避難者の動線など、災害時の動きを確認するため、地域、学校、区が連携し、平日日中の発災を想定した避難所開設訓練を実施すべきではないですか。答え、3社が連携し、児童生徒の避難訓練と合同で、平日日中に訓練を実施できるよう働きかけていきます。また、得られたノウハウを他の避難所に共有することで、地域全体の災害対応力の向上に努めていきます。ICT 教育の推進について、問い、区では児童生徒の一人一台端末の活用など、着実に ICT 教育を推進してきました。来年度から学習用デジタル教科書が導入されますが、学びにふさわしい教科書の選択とともに、教員のスキルにより差が生じないようなサポート体制などが重要であります。今後もデジタル教科書の活用も含め、ICT 教育を積極的に推進すべきではないですか。答え、教科書採択にあたっては、今年度より発行者名を表示し、より開かれた区民にわかりやすいものとしていきます。また、デジタル教科書の活用により、児童生徒が自らの進度で学習に取り組むことが可能となります。今後も、個別最適な学びなどの実現に向け、さらなる ICT 教育の推進を図っていきます。その他の質問項目、パブリックビューイングの開催協力について、つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主、中村健次郎議員の質問でした。続いて、維新、無所属の会台東、木村幸子議員の質問です。核家族世帯の子育て支援について、問い、核家族世帯の増加などにより、家族などによる育児支援が困難となる中、金銭的支援と合わせ、行政インフラの整備が課題でありますが、現状の認識と展望を伺います。答え、保育園等の質や量の確保とともに、支援サービスを提供し、負担軽減に努めてきました。今後もニーズを的確に捉え、国などの動向も注視しながら、必要なサービスを提供していきます。問い、学童クラブの待機児童について、短期的にはどのように対処していくのですか？答え、新たに 子どもクラブ2カ所を開設しましたが、さらに1カ所を誘致していきます。問い、児童館のランドセル来館や放課後子ども教室の預かり時間は利用者のニーズを満たしているのですか？答え、ランドセル来館は開館時間を延長する必要があり、課題が多いです。引き続き利用状況などを注視していきます。放課後子ども教室は学校等と課題を協議しており、引き続き検討していきます。問い、学校敷地外の学童クラブと放課後子ども教室の同日利用を可能とすべきではないですか？答え、児童の所在確認等の課題解決を図る必要があります。問い、区内には病児保育を行う施設がなく、居宅訪問型の助成だけでは不十分と考えますが、今後のサービス拡充の展望を伺います。答え、国の子ども未来戦略方針案で病児保育の拡充が掲げられており、引き続き国などの動向を注視しつつ対応を検討していきます。問い、父親の家事育児の参画率向上のため、より一層の啓発を図るべきではないですか？答え、今後も様々な機会を通じて啓発などを行い、さらなる促進に努めていきます。維新無所属の会台頭、木村幸子議員の質問でした。代わって、台頭虹色の会、立憲令和、風沢淳子議員の質問です。熱中症死ゼロを目指すことについて。問い、近年の災害級ともいえる熱中症から、区民の命を守るための基本姿勢を伺います。答え、高齢者への個別訪問など様々な対策を行い、啓発にも努めています。今後も区民の生命などを守るため取り組んでいきます。問い、全区民への熱中症のさらなる啓発の充実とともに、園や高齢者世帯など様々な対象に応じた啓発の強化も必要ではないですか？答え、広報台頭などで広く啓発を行っており、高齢者への個別訪問では、一人暮らしの方などへ啓発物品などを配布しています。問い、気軽に暑さをしのげる施設であるクーリングシェルターを今回より提供すべきではないですか？答え、区有施設はもとより民間施設も含め確保に向け検討を進めていきます。問い、光熱費が家計を圧迫しています。熱中症への意識づけも兼ね、所得制限なしの夏季特別見舞い金を一律に支給すべきではないですか？答え、所得制限なしの給付金は考えていないですが、今後も必要に応じて対策を講じていきます。切れ目のない歯科検診について。問い、本区の歯科検診は、高校卒業後から30歳未満の方は対象外であります。国の調査では、若い世代の歯科疾患罹患率が高いです。若い世代での歯の健康管理が重要ではないですか？答え、自身でできる歯の健康管理について、20歳の集いでの啓発などを行っており、引き続き実施していきます。問い、歯の健康は全身の健康維持や医療費抑制にもつながります。若い世代を含めた全世代での毎年の検診が必要ではないですか？答え、若い世代での検診の実施を検討していきます。全世代の検診は国の動向を注視していきます。台頭虹色の会、立憲令和、風沢淳子議員の質問でした。次は日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問です。区民に寄り添う区政運営について、問い、物価高騰が区民生活に及ぼしている影響をどのように認識しているのですか？区独自に負担感の大きな世帯への給付を行うべきではないですか？答え、未だ影響が及んでいると認識しており、今後も国などの施策を注視しつつ、 区として必要に応じ対策を講じていきます。問い、特別養護老人ホーム台東と浅草の指定管理者が指定管理期間を残して撤退します。指定管理者との意思疎通や浅草の指定管理者である社会福祉事業団の支援について踏み込んだ対応が必要ではないですか。また、当該地域の地域包括ケアが後退しないよう、今後どのような対策を講じていくのですか。答え、指定管理者と情報共有をさらに進め、運営状況などの把握により一層努めていきます。社会福祉事業団とは連携を一層強化し、自律的、安定的な運営を支援していきます。地域包括支援センターの事業者の引き継ぎに際し、地域における役割をしっかり果たしていけるよう、適切に指導を行い、引き続き地域包括ケアシステムの推進に取り組んでいきます。常勤教諭の配置について、問い、常勤教諭が不足している現状の認識について伺います。答え、正規教員が不足しており、都に配置を強く要望しています。問い、教員不足に対するこれまでと今後の対策について伺います。答え、これまでも非常勤講師等を迅速に配置してきました。とも、臨時的任用教員の候補者との折衝を支援する制度を設けるなどの措置を講じており、こうした制度を活用し、引き続き対応していきます。問い、区独自に常勤教諭を採用し、全クラスに常勤の担任を配置すべきではないですか。答え、独自の教員の採用は考えていないです。その他の質問項目。1、暴走する岸田政権から区民を守る区長の姿勢について。2、誰もが個人として大切にされる台東区について。日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問でした。続いて、台東区議会自由民主党、田中博敦議員の質問です。避難所運営について。問い、避難所運営訓練に参加した際、避難所運営のあり方のイメージが、区と避難所運営委員会の間でうまく共有できていないと感じました。委員会は基本的に地域の方々で構成されており、防災に対する深い知見があるとは限らず、運営のあり方のイメージが湧かない避難所もあります。そのため、実践的な訓練を通じて、各避難所の運営レベルを細かく把握し、運営のあり方を具体的にイメージできるマニュアル動画の作成や、他の避難所の事例の共有などにより、避難所ごとの現状に即した強化を行い、区全体の避難所運営レベルを引き上げていくことが大変重要であります。そこで、避難所運営体制をさらに強化していくため、今後どのように取り組んでいくのですか。答え、避難所は地域で被災した区民の共同生活の場になることから、地域による運営が基本となるため、発災時に円滑に運営できるよう、知識の習得や訓練の実施が大変重要であります。区では避難所の開設方法などをマニュアル化した運営キットの配備に加え、全避難所の運営体制の一斉点検に取り組んでいます。現状では訓練の習熟度などに差が生じているため、きめ細かな対応が必要であると認識しています。今後、各避難所の実情に合わせた訓練の実施とともに、避難所運営の手順を解説した動画の作成や、他の避難所の参考となる取り組み事例の共有など、運営体制のさらなる強化を図っていきます。子どもの一時預かり事業の整備について、問い、国の子ども未来戦略方針案では、就労要件を問わず、時間単位などで柔軟に利用できる新たな通園制度の創設が盛り込まれ、子どもの一時預かり事業の充実は今後ますます重要になると考えます。本区では、一時保育や一時保育など、 子供の一時預かり事業として様々な制度を取り揃えていますが、各事業が独立して運営されており、それぞれの利用登録や予約方法が異なるため、区民の利便性を損ね、ニーズを満たせていない状況もあると感じています。利便性を高め、誰もが必要な時に必要な時間だけ子供を預けられる環境を作るため、まずは利用登録や予約を一元的に管理し、各事業に割り振るような管理運営が望ましいと考えます。そこで国の動向や現在の子育て支援施策の方向性を踏まえた上で、どのように一時預かり事業を整備していくのか、所見を伺います。答え、誰もが安心して子供を預けられる環境を整えることは大変重要であるため、区では保護者が仕事や病気などの場合に一時的に子供を預かる一時保育など、次世代育成支援計画に基づいた取り組みを実施しています。また、育児ストレスなどに関する不安や負担の軽減を図るため、令和4年7月からベビーシッター利用料の一部を補助する事業を開始し、多様な保育ニーズに対応してきました。より利用しやすい保育サービスを提供するため、一時預かり事業の利用登録や予約を集約していくような仕組みを検討します。また、国が今後策定する子ども大綱や、区が今年度実施する次世代育成支援に関するニーズ調査の結果を踏まえながら、今後の一時預かり事業の方向性を検討していきます。その他の質問項目、1、新婚・子育て世代への住宅支援について、2、公園での遊び方について、台東区議会自由民主党、田中博敦議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主、大貫花子議員の質問です。文化振興について、問い、文化芸術基本法は、地方自治体も文化芸術をどのように社会の中に位置づけていくかを示すことが努力義務とされています。そのため、本区の文化芸術の基本理念をより浸透させ、町内一丸となり、文化行政のあり方を共に考えていくことが重要であります。今後の区政において、文化芸術の果たす役割と、その振興のための方向性をどのように考えているのですか。答え、文化芸術は人々の心を豊かにし、生活に潤いをもたらすとともに、町やそこに住む人々の暮らしを活性化させるものであります。今後も誰もが文化芸術に親しめる環境の提供とともに、本区の文化芸術の力が地域の活性化につながり、文化芸術の発展に還元される好循環が創出できるよう、観光など様々な分野との連携により施策を展開していきます。問い、より多くの区民が文化芸術に触れる機会を創出することは、本区が文化事業で取り組むべき課題の一つであります。区民が文化芸術に親しみを持つための情報発信やイベントの展開などをどのように進めていくのですか。答え、情報発信の方法などの工夫とともに、普段文化施設などに足を運びにくいと感じている方が参加しやすい企画の実施など、文化芸術活動の裾野を広げられるよう取り組みを進めていきます。つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主、大貫花子議員の質問でした。以上、一般質問の概要をお伝えしました。